お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第2サムエル記15章1節から37節と16章1節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第2サムエル記15章の学びに入りますが、この章ではアブシャロムがダビデに対して謀反を起こします。とても狡猾な方法でアブシャロムはイスラエルの子らの心を盗み始めます。彼は魅力的な若者でした。おそらく多くの点でダビデに似ていたのだと思います。彼は見たところ王位継承者です。今アブシャロムはエルサレムに戻ってダビデ王の転覆を密かに企み始めています。これは卑怯な行いですが、ダビデのしたことが彼自身に跳ね返りつつあるのです。そしてついに恐るべき革命が勃発し、ダビデはエルサレムから逃亡することになります。第2サムエル記15章の本文に入りますが、1節から2節。その後アブシャロムは自分のために戦車と馬、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。アブシャロムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとする者があると、アブシャロムはその一人一人を呼んで言っていた。あなたはどこの町の者か。その人がこのしもべはイスラエルのこれこれの部族のものですと答えると、アブシャロムは町の一番にぎやかな門のところに立っていました。不満のある人々が正義を求めて門のところに来たとき、彼は大きな同情を示して彼らの話を聞きました。3節から4節。アブシャロムは彼に、ご覧、あなたの訴えは良いし正しい。だが王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいない、と言い、さらにアブシャロムは、ああ、誰かが私をこの国の裁きつかさに立ててくれたら、訴えや申し立てのある人が皆私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだが、と言っていた。アブシャロムは優秀な政治家でもありましたが、彼は狡猾で悪賢い男でした。5節から6節。人が彼に近づいて挨拶しようとすると、彼は手を差し伸べて、その人を抱き、口づけをした。アブシャロムは、裁きのために王のところに来るすべてのイスラエル人にこのようにした。アブシャロムはイスラエル人の心を盗んだ。アブシャロムはまるで大衆の人気を取ろうとする現代の政治家のようです。当選する政治家の多くが彼と同じ方法を使います。そして反キリストが力を持つのもそのような大衆の人気を集める方法を使うはずです。7節から8節。それから4年経ってアブシャロムは王に言った。私が主に立てた誓願を果たすために、どうか私をヘブロンへ行かせてください。このしもべはアラムのゲシュルにいたときに、もし主が私を本当にエルサレムに連れ帰ってくださるなら、私は主に仕えます。と言って誓願を立てたのです。彼は自分が亡命していた時に立てた誓願を果たしに、南のヘブロンへ行かせてくださいというのです。 9節から10節。王が、元気で行ってきなさい、と言ったので、彼は立ってヘブロンへ行った。その時アブシャロムは、イスラエルの全部族に、密かに使いを送って行った。角笛の鳴るのを聞いたら、アブシャロムがヘブロンで王になったと言いなさい。ヘブロンはダビデが王としての統治を始めた場所でした。ダビデはヘブロンで7年間ユダの王でした。明らかにアブシャロムは誓願を果たしにヘブロンに行ったのではなく、謀反を始めるためでした。11節。アブシャロムは200人の人々を連れてエルサレムを出て行った。その人たちはただ単に招かれて行った者たちで何も知らなかった。言い換えればこれらの人々はアブシャロムと一緒に行きはしましたが、ダビデに対して謀反が準備されているとは知らなかったのです。12節。アブシャロムは生贄を捧げている間に人をやってダビデの議官をしているギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は根強く、アブシャロムに組する民が多くなった。この謀反は勢いを増しています。雪だるま式に増えていって間もなくアブシャロムに組する者たちが多くなりました。ダビデの議官のアヒトフェルでさえも、このすべての片棒を担いでいます。ダビデが実際に何が起こっているかを自覚する前に、謀反が表面化します。13節から14節。ダビデのところに告げる者が来て、イスラエル人の心はアブシャロムになびいています、と言った。そこでダビデは、エルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう。そうでないとアブシャロムから逃れるものはなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの町を撃つといけないから。この時なぜダビデは町にとどまって戦わなかったのでしょうか。それはおそらくダビデは自分の罪のゆえに神様が自分を罰しておられることを知っていたからだと思います。第二サムエル記15章の25節から26節にはそのことを裏付ける記事が書かれています。第二サムエル記15章の25節から26節。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう。もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。またダビデは自分が建てて愛した町が戦場になるのを見たくなかったので、今回はエルサレムを去って行きます。第二サムエル記15章の30節には次のように書かれています。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い、裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆、頭を覆い、泣きながら登った。またダビデがエルサレムから逃げたのは、同時にこの問題について、アブシャロムを追及する準備ができていなかったからです。次の章で見ますが、ダビデの心は自分の息子の命を助けたかったのです。エルサレムを離れることはダビデを容易ならぬ危険にさらしますが、彼にとってはそれは別に新しいことではありませんでした。彼は何度も大きな危険の中にいたことがあるのです。ダビデは自分の命よりも自分と神様、そして自分と息子の関係の方をもっと心配しています。このような背景を念頭において、今起こっている謀反を見ていきましょう。 19節から20節。王はガテ人イタイに言った。どうしてあなたも我々と一緒に行くのか。戻ってあの王のところにとどまりなさい。あなたは外国人で、それにあなたは自分の国からの亡命者なのだから。あなたは昨日来たばかりなのに、今日あなたを我々と一緒にさまよわせるに忍びない。私はこれから当てどもなく旅を続けるのだから。あなたはあなたの同胞を連れて戻りなさい。恵みと誠があなたと共にあるように。イタイはペリシテのガテの出身で、後にダビデがヨアブとアビシャイと一緒に司令官に任命しているところを見ますと、おそらく自分の国でも将軍だったのでしょう。彼はダビデに対して大きな忠誠心を抱いていたので、彼と彼の家族全員がダビデと一緒に亡命すると言い張りました。21節から23節。イタイは王に答えて言った。主の前に誓います。王様の前にも誓います。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでも、しもべも必ずそこにいます。ダビデはイタイに言った。それでは来なさい。こうしてガテ人イタイは彼の部下全部と一緒にいた子供たち全部とを連れて進んだ。この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。王はギデロン川を渡り、この民も皆荒野の方へ渡っていった。ダビデには忠実に従ってくる人たちが大勢いました。ダビデのためなら進んで命を投げ出す多くの男たちがいたのです。24節から25節。サドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいたが、神の箱をそこに下ろした。エブヤタルも来て、民が全部町から出て行ってしまうまでいた。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう。ダビデは神様の契約の箱をその置き場所であるエルサレムに送り返しました。ダビデは自分に起こっていることが神様の裁きであることを自覚していたのです。町を出るとダビデは泣きながらオリーブ山に向かいました。31節。ダビデはアヒトフェルがアブシャロムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。アヒトフェルはダビデの議官、相談役でとても尊敬されていました。アヒトフェルが離反してアブシャロムの側に着いたとき、ダビデはアブシャロムに対する彼の助言が愚かなものになるようにと祈りました。ちなみに神様はこの祈りに応えてくださいました。ダビデはアブシャロムの上に神様の裁きがあるようにとは祈っていません。32節から33節。ダビデが神を礼拝する場所になっていた山の頂に来たちょうどその時、アルキ人、フシャイが上着を裂き、頭に土をかぶってダビデに会いに来た。ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。フシャイは老齢で、より多くの世話を必要としたのかもしれません。34節から37節。しかしもし、あなたが町に戻って、アブシャロムに、王よ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべであったように、今私はあなたのしもべになります。と言うなら、あなたは私のために、アヒトフェルの助言を打ち壊すことになる。 あそこには祭司のサドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも、祭司のサドクとエブヤタルに告げなければならない。それにあそこには彼らの二人の息子、サドクの子、アヒマーツとエブヤタルの子、ヨナタンがいる。彼らをよこして、あなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。それでダビデの友、フシャイは町へ帰った。その頃アブシャロムもエルサレムに着いた。アヒトフェルがアブシャロムに寝返ったと聞いたとき、ダビデはフシャイがアブシャロムのところに行って、今は危険な敵となったアヒトフェルの助言を打ち負かすように仕向けます。フシャイはダビデの友であり、ダビデのためにスパイとなる危険を犯すのです。第二サムエル記16章に入りますが、1節から2節。ダビデは山の頂から少し下った。見ると、メフィボシェテのしもべツィバが王を迎えに来ていた。彼は蔵を置いた一区引きのロバに、パン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒一袋を乗せていた。王はツィバに尋ねた。これらは何のためか。ツィバは答えた。二頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若い者たちが食べるため、ぶどう酒は荒野で疲れた者が飲むためです。メフィボシェテは、ヨナタンの足が不自由な息子でした。ダビデはヨナタンへの大きな愛のために、メフィボシェテの世話をしていました。メフィボシェテのしもべツィバは、ダビデの家の争いは、サウルの家がもう一度王位を取り戻すチャンスであると考えました。メフィボシェテは唯一の王位継承者でした。作り話をすることで、ツィバはメフィボシェテの所有地のいくらかでも自分のものになることを望んでいました。事実確かめるチャンスのないまま、ダビデは請求にメフィボシェテのものであった土地をツィバに与えます。5節から8節。ダビデ王がバフリムまで来ると、ちょうどサウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はシムイといってゲラの子で、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。そしてダビデとダビデ王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた。民と勇士たちは皆王の右左にいた。シムイは呪ってこう言った。出て行け、出て行け、血まみれの男、横島な者。主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に。主はお前の息子アブシャロムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。シムイがダビデに言ったことの中にはいくらかの真理がありました。確かにダビデは血まみれの男であり、彼の上に裁きが下っているのでした。そのことに疑問の余地はありません。9節。するとツェルヤの子アビシャイが王に言った。この死に犬めが、王様を呪ってよいものですか。言ってあの首をはねさせてください。ダビデの部下の一人アビシャイは、この男の口を永遠に封じようとしました。シムイが言ったことに対するダビデの反応を見てください。十節から十一節。王は言った。ツェルヤの子らよ。これは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは、主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼に、お前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の子さえ、私の命を狙っている。今このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。 ダビデはエルサレムから逃れましたが、ダビデの友フシャイはエルサレムに戻ってアブシャロムに仕えようとします。15節から17節。アブシャロムとすべての民、イスラエル人はエルサレムに入った。アヒトフェルも一緒であった。ダビデの友、アルキ人、フシャイがアブシャロムのところに来たとき、フシャイはアブシャロムに言った。王様、万歳。王様、万歳。アブシャロムはフシャイに言った。これがあなたの友への忠誠の表れなのか。なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのか。アブシャロムは父の信頼を受けた友が彼と一緒に亡命しなかったことに驚いています。18節から19節。フシャイはアブシャロムに答えた。いいえ、主とこの民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方と一緒にいたいのです。また私は誰に仕えるべきでしょう。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなたの父上に仕えたように、あなたにもお仕えいたします。フシャイは神様と民が選んだ人物こそ、自分の主人だと言っていますが、彼は密かにダビデのためにスパイとなることを計画しています。20節から22節。それでアブシャロムはアヒトフェルに言った。あなた方は相談して、我々はどうしたらよいか意見を述べなさい。アヒトフェルはアブシャロムに言った。父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くなら、あなたに組みする者は皆勇気を出すでしょう。こうしてアブシャロムのために屋上に天幕が張られ、アブシャロムは全イスラエルの目の前で父のそばめたちのところに入った。アヒトフェルはアブシャロムに忌まわしいことをするように助言しますが、アブシャロムの行動はダビデの権利は終わり、ダビデが持っていたすべてのものは今、ダビデの息子に属するのだという粗暴で無礼な宣言だったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアブシャロム、ダビデに対して謀反を起こす、ダビデ逃げる、契約の箱がエルサレムに戻される、フシャイ送り返される、メフィボシェテのしもべツバがダビデを欺く、シムイダビデを呪うというテーマで、第二サムエル記15章1節から37節と16章1節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。